一般質問。一般質問は、6月16日、19日、20日の3日間で行われ、18人の議員が登壇しました。一般質問は、2面から5面に掲載しています。質問者の分析により、質問と答弁の用紙を掲載。各議員の記事にある二次元コードを読み込むと、一般質問の動画を視聴できます。通信費は利用者の負担となります。自民党秦野、相原学。早期に土川土地区画整理事業を実現し、新たな街づくりを。1、産業利用促進ゾーンと周辺整備の進捗状況について。問い、産業利用促進ゾーンと関連事業である都市計画道路や八坪沢水路整備事業について、現在の進捗状況はどのようか。答え、産業利用促進ゾーンについては、関係機関と行ってきた協議が令和5年3月に終了した。これにより、事前調整がすべて終わり、4月14日に県に対して産業利用促進ゾーンを市街化区域に編入するための都市計画案の申し出を行った。また、都市計画道路と八坪沢水路整備事業については、3年度から4年度にかけて、用地測量や路線測量を実施した。現在は、工事の発注に必要な資料を作成するための詳細設計委託業務について、8月末を後期として進めている。問い、都下は土地区画整理事業の計画地内にある市道51号線については、多くの児童生徒が通学しているが、安全対策はどのようか。答え、市道51号線は、現道の位置のまま、拡幅整備を行う方針である。また、車道と歩道の境界に、横断防止柵の設置を検討しており、地域の声を聞きながら、安心して市道51号線が利用できるよう取り組んでいきたい。要望、事業の実現が目前となってきているため、地域貢献や地域活性化、雇用や税収増加など、スマートインターチェンジを活用した、新たな街づくりが実現できるよう、本市の発展につなげてほしい。創和会、阿蘇圭一。子どもたちの笑顔こそ、明るい未来につながると信じて。1、子どもの命と未来について。問い、子どもの約 13% は抑うつ傾向にあり、安心な医療やおいしい食事が心強いものだが、1、小児医療費助成の高校生までの対象年齢の拡大は、2、小中学校の給食費の無償化は、3、20歳未満の大麻の検挙者数は、令和3年には944人と7年前の12倍だが、現状はどうか。答え、1、必要な支援を見極めながら国への要望を継続する。2、無償化に要する費用は約6億円と膨大で、国による制度化を望むが、子育て支援として総合的に検討し、安全安心で児童や生徒の喜ぶ運営に注力する。3、 4年の検挙人員のうち321人が中高生と大学生で、低年齢化に歯止めがかからない。2、安心して外出できる環境について。問い、落ち旗バス停付近からサンライフ入口交差点区間の整備はどうか。答え、西側区間の歩道整備は令和10年度が完成目標だが、東側区間の整備も引き続き県に要望していく。要望、ベンチを設置し、高齢者でも出かけやすい街を目指してほしい。3、希望が持てる社会について。問い、丸1、比較的安価な家賃で入居希望者が多い公営住宅の取り組みは。丸2、仲間、健康づくりに人気なパークゴルフ場整備の考えはどうか。答え、丸1、建て替え計画のある県営鶴巻団地は募集を停止しているが、市営住宅が市民の住生活の受け皿となるよう取り組む。丸2、整備に向け引き続き調整を進めていきたい。自民党新生クラブ、風間正子。学校給食の残渣を通して環境教育の推進を。1、災害時の避難支援について。問い、災害時に自力での避難が困難な避難行動要支援者が効果的な支援を受けるためには、個別避難計画の作成が重要である。作成には、本人と関わるケアマネジャーなどの専門職との連携が必要不可欠であると考えるが、福祉専門職との連携について考えはどうか。答え、令和5年2月に曲松11自治会で実施したモデル的な個別避難計画の作成では、地域関係者やケアマネジャーが参画したことで効果的な話し合いができ、本人の信頼や安心を得ることにつながった。今後、福祉専門職に協力を要請し、計画の作成に参画してもらうことを考えている。要望、モデル的な個別避難計画が作成できたことは貴重な第一歩であると考える。今後も福祉専門職と連携してほしい。2、ゴミ処理の現状について。問い、中学校給食は成長期の生徒の栄養管理や食育推進などに大きく貢献しているが、残渣の量が課題と感じる。令和4年の残渣を減らす取り組みはどのようか。答え、食事の重要性や効果に対する理解を深めるために、栄養士が生徒や保護者、教職員に向けて給食だよりや食育通信を発行した。要望、残渣を減らすためには、残渣の量を生徒や教職員に周知することが大切であると考えるため、給食だよりなどに掲載することについて検討してほしい。無所属、吉村圭一。職員手当の過支給、25年間も規則違反の状態。1、職員の通勤手当及び住居手当の不適切な受給について。問い、令和4年度に実施した調査によると、規定の額より多く通勤手当や住居手当を受給していた職員が10人おり、 最も多い人は12年7ヶ月にわたり267万4500円も多く受給していたが、その原因は本人の届け出の失念に過ぎなかったとのことである。規則によれば手当の支給にあたっては随時事後の確認をすることとなっているが、実施状況はどうか。答え、通勤手当や住居手当の受給状況に関する調査は平成10年度以来実施しておらず、同様の調査は令和4年度の実施が2回目となる。問い、条例に次ぐ法規である規則が守られていないと考えるが、近隣市の中には守っている市もある。過去に手当を不正に受給していた職員がいる可能性もあるため、今後調査を行うべきと考えるがどうか。答え、通勤手当、住居手当ともに調査の公平性という観点から鑑みると、確認をするための書類が必要となるため、困難である。意見、職員の良心と正義感に訴え、過去の申請が正しいものであったか、良心に従って再度申告させるべきである。職員にはその正義感があると信じる。応じた職員の申告額が多少違っていたところで何か問題があるのか。この問題は秦野市の構造的な問題である。市長のリーダーシップに期待する。無所属、伊藤大輔。50億円もの市税が投入される事業なのに、秦野市民16万人の民意は一体いつ問われるのか。1、十川地区の都市基盤整備について。問い、市道51号線周辺を通学路とする子どもや親は、これから始まる大型工事や周辺環境の激変を知る由もないと考えるが、市道51号線で通学する児童生徒数はどうか。答え、小中学校の児童生徒を合わせて約480人が利用している。意見、今後約10年間で2人に1人の児童生徒が影響を受けることを見逃してはいけない。問い、北地区以外の市民は直接関係がないと思うかもしれないが、各事業にかかる費用はどのようか。答え、これまで十川土地区画整理事業の支援で生じた費用は、約1億1000万円で、今後は約5億円と試算する。都市計画道路と八坪沢水路整備の両事業の合計では約40億円の見込みだったが、八坪沢の計画見直しなどで2、3割増加を見込む。意見、市長のプロジェクトである中学校給食の実現に約80億円を要しているが、当該事業はそれに次ぐ大型事業である。中学校給食は市長選挙の争点となり、公約に掲げた市長が当選した時点で、ある程度の民意は得られている。しかし、当該事業は、市税が約50億円投入されるのに、地権者の3分の2以上である80人程度の合意だけで推し進められようとしている。問い、地権者以外の市民約16万人の民意は一体いつ問われるのか。答え、基本的にこの事業は本市全体の民意を問うものではない。 議長公務、6月から8月。議長の主な公務についてお知らせします。より詳細な公務日程については、市議会ホームページでも公開しています。二次元コードがあります。小菅元氏議長の顔写真があります。6月2日金曜、秦野市交通安全協会第74回通常総会。4日日曜、第35回丹沢牧歌駅伝競争大会開会式、副議長代理出席。10日土曜、2023開成町あじさい祭り開園イベント。13日火曜、全国温泉所在都市議会議長協議会第52回総会。14日水曜、全国市議会議長会第99回定期総会。15日木曜、市議会議員共済会第126回第二委員会。26日月曜、第14回秦野市観光協会通常総会。30日金曜、第67回秦野丹沢祭り第2回実行委員会。7月5日水曜、第76回秦野タバコ祭り第1回実行委員会。18日火曜から19日水曜、県央八市議会議長連絡協議会定例会、議長研修会。23日日曜、夏休み子ども議場見学会。24日月曜、県央道新東名等整備促進大会。25日火曜、鈴川改修整備促進協議会委員会。29日土曜、第59回富士山金太郎夏祭り。8月4日金曜、令和5年度秦野市戦没者追悼平和記念式典。5日土曜、名水復活宣言20周年記念式典。以上。